西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。節分の豆まきが各所で行われました。鬼は外、福は内、おなじみの掛け声を我が家でも行いました。この際、鬼は災いのことをすべて言うものと思いますが、年始めの震災は衝撃的な出来事でした。日本に住まいするには地震、火山、台風などの災害を避ける術はないのかと思うところです。これまでにも情報ホットラインでお伝えしました防災への備えの必要性をさらに感じます。さて、今月の話題は、1、西東京市の視覚障害者手帳保有者についての紹介。2、国土交通省から踏切における視覚障害者に向けた誘導ブロック設置のガイドラインが公表されましたの話題と、西市協の交流会案内をお送りします。1. 西東京市の視覚障害者手帳保有者についての紹介。昨年11月のことになりますが、情報ホットラインお聞きの皆様の中で障害者手帳1級2級を受けておられる方に、西東京市総務部危機管理課から避難行動要支援者名簿の外部提供について通知という書類が2度にわたって同じ内容で届いたと思います。これについて2通目には封筒に展示の内容説明が貼られていました。実は1通目では一般的な封書郵便でしたので、西市協として視覚障害者には見落としの可能性があると視覚障害に配慮した再送の依頼をいたしました。申し入れをした際、危機管理課においても配慮ができていなかったことに気がつかれた直後でした。今回のことはともかく、今後の視覚障害者への配慮をお願いするとともに、大規模災害が発生した際の視覚障害者が抱える問題を取り上げた昨年3月号の情報ホットラインの印刷版を送りました。また、選挙関係、予防接種の連絡などでは、展示のシールが貼られていますが、市当局からの様々な通知についての視覚障害者への配慮の徹底についてを、障害福祉課に申し入れをいたしました。合わせて、今回の発送対象者のうち、視覚障害者の数についてお尋ねしました。令和4年度末時点での重度視覚障害者の1級2級にあたる人数の224名とのことでした。また手帳1から6級までの視覚障害者数については353人となっています。この224人と353人という人数について、西東京市の人口と全国の視覚障害者数の割合比率から見て少ない気がしましたので、厚生労働省の公開データと比較してみました。以下に人口、視覚障害者数と対人口比率、うち重度障害にあたる1級2級の人数と人口比率を全国及び西東京市、東京都で紹介します。括弧西東京市のデータは令和4年度末ですが、全国東京都のデータは平成28年度となっていますが、表示単位を四捨五入しており、比率を見るのにはさほどの違いはないものと思います。東京都について都庁の福祉局に尋ねましたが、1級2級など等級別の人数データは公開していないとの返事でしたので、計算できませんでした。閉じ。日本の人口1億2693万人、視覚障害者312000人、 0.246%。 手帳1級2級の重度視覚障害者227000人、 0.179%。 西東京市の人口205943人、視覚障害者353人、 0.171%。 手帳1級2級の重度視覚障害者224人、 0.109%。 東京都の人口1384万2000人、視覚障害者38919人、 0.281%。 手帳1級2級の重度視覚障害者不明。この内容を説明すると、人口から見た視覚障害者の比率は全国では 0.246% に対して、西東京市では 0.171% と低い比率です。仮に西東京市での視覚障害者数の比率を全国の比率に合わせると、353人よりも多い507人となります。また東京都での比率に合わせると578人となります。次に重度障害に該当する1級2級の場合を見てみましょう。人口から見た比率は全国では 0.179% に対して、西東京市では 0.109% となっており、仮に西東京市での重度障害者の人数比率を全国の比率に見立てると、224人よりも多い368人となります。このような情報から、視覚障害者手帳を取得が可能な状態にある隠れ視覚障害者が多くおられるのではないかと推測されます。次に視覚障害者の中で重度障害者1級2級にあたる割合を紹介します。全国の視覚障害者数31万2000人中22万7000人で 72.756%。 西東京市の場合は353人中224人で 63.456% となっています。この情報からは、西東京市では重度といわれる視覚障害者の比率が少ないことがわかります。最後に、すべての障害に対する障害者手帳保有者の中で、視覚障害者手帳の所持者数について紹介します。全国の障害者手帳所持者数は、全人口の 3.377% の428万7000人で、そのうち視覚障害者は31万2000人で 7.278% を占めます。西東京市の障害者手帳所持者数は、市民の 2.817% の5798人で、そのうち視覚障害者は353人で 5.977% を占めます。東京都の障害者手帳所持者数は、都民の 3.487% の48万2656人で、そのうち視覚障害者は38919人で 8.064% を占めます。ここでも西東京市の障害者の中での視覚障害者数が少ない傾向にあります。以上の情報を整理すると、他の地域と比べて西東京市では視覚障害者の割合が少ないことになり、どうも西東京市視覚障害者協会の会員数が増やせない理由もここにあるのかと思ったりします。いや、協会の活動そのものに魅力がないのかもしれないと反省しなければならないのかもしれませんが、協会の活動として視覚障害に関する情報の発信を進めていくことに努めたいと思うところです。今回のこの話題はここまでにさせていただきますが、実は障害者種別の中でも視覚障害者においては高齢者の比率が高いという特徴があります。後日この高齢者との関係についても記事を上げたいと思っております。 2. 国土交通省から踏切における視覚障害者に向けた誘導ブロック設置のガイドラインが公表されました。視覚障害者と鉄道関係の事故ではホームからの転落事故が取り上げられていることが多いですが、一昨年の4月、奈良県大和郡山市の踏切で、視覚障害者の女性が列車と接触して死亡する事故が起きた事故をご存知か、覚えておられるでしょうか。 事故の原因として視覚障害の女性が遮断機の降りた踏切内で線路を越えていたにもかかわらず、遮断機の外側の踏切手前に立っていると勘違いして踏切内に留まっていたため事故になったとされています。この事故後、踏切での視覚障害者に向けた安全対策が急がれることになり、国土交通省以下国交省からは、踏切内では歩道に通常設けるのとは区別可能な表面に凹凸のついた誘導表示等を設置することが望ましいと発表されました。その後、鉄道会社、自治体、地元警察などで様々な施行が進んでおりました。しかし、設置についての基準化がされていなかったため、多くの異なる事例が出てきたために早急に標準化が求められていました。このような事情を背景として、国交省では有識者や研究者の提言を求め、先月の1月15日、踏切内での安全対策に関するガイドラインを改定したと発表し、踏切内の誘導表示を義務化し、構造を明確化しました。野口はこの有識者のお一人が参加している視覚障害者の歩行、オリエンテーション&モビリティに関する勉強会に出席させていただいております。この1年余りの間には、この議論が進んでいたことを聞かせていただいたり、参加者の当事者である出席者からも意見を申し上げる機会がありました。公表された具体的な設置内容は次の通りです。踏切内に歩道部分がある場合、歩道の中央に幅320ミリの白い着色を行う。そこに高さ5ミリの丸い突起を横12列で敷き詰める。その両側に75ミリ幅の黄色い線を着色して、黄色線の中央に高さ5ミリ幅27ミリの直線状突起を進行方向へ敷くとしており、この状態を簡単に言うと、横断する方向に黄色い線に挟まれた幅広の白線状にはしごを踏切内に描く感じで、左右に直線状の突起、その間の横棒が天井の突起がはしごの足場のように並んでいるイメージです。歩道幅が狭いなどの理由で、はしごのような突起を設置できない場合について、簡易な形状も示しており、幅150ミリ以上の黄色い着色、直線状突起を進行方向へ2本敷くとしており、黄色の幅広ライン上に線状誘導ブロックの線の数を2本にしたものが付設されている感じです。さらに、あると望ましい規定として、新たに踏切内にカラー舗装と車道外側線、遮断棒の手前にゴムチップ舗装が追加されており、踏切内での歩行者使用範囲と車道との境界部分及び踏切の前後を分かりやすくすることも示しています。踏切道のバリアフリー化については、同ガイドラインで道路管理者と鉄道事業者が連携して取り組むことが重要であり、と、十分に協議して進めることが必要であるとされています。都心部などでは鉄道の高架化や地下への敷設が進み、踏切は少なくなっているのですが、西東京市内には西武鉄道の踏切が多くあります。今後、この義務化規定を受け、国、都道府県、市町村がそれぞれ鉄道会社へ働きかけを行っていくことになりますので、西東京市当局におかれても働きかけを期待したいところです。西市協では会員に限らず、誰でも参加を歓迎する交流会を定期的に開催することを年度初めの定期総会で決定しました。今年度は来月が最後で3月10日日曜を予定しています。開催場所、西東京市障害者総合支援センターフレンドリー、午後1時30分からを予定しています。ぜひご参集ください。 スマホの便利なアプリ情報の紹介、視覚障害者支援に関する情報や意見交換などを行いたいと思っています。市当局への要望や制度についてなどが出てくれば、視覚障害者の声として対応したいと思っています。会員の参加条件について広く門戸を広げての参加しやすい協会になることへの改則変更の起草を行う予定です。以上、今月の話題を野口からお送りしました。